黒牛の助け。昔々あるところに三人の娘がいました。ある日、一番上の娘が言いました。お母さん、パンと肉を焼いてください。幸せを探しに出かけますから。お母さんはパンと肉を娘にやりました。娘は魔法使いの洗濯女のところへ行って、これから幸せを探しに行くのだと話しました。すると洗濯女は、
しばらく私の家に泊まっていきなさい。そして毎日毎日裏口から外を見ておいで。何か見えたら私に言うんですよ、
と言いました。早速娘は裏口から外を見ました。はじめの日は何も見えませんでした。二日目も何も見えませんでした。三日目に娘が外を見ていると、六頭立ての馬車がやってきました。すると洗濯女は、
あれはあなたの馬車ですよ、
というので娘が外へ出てみると、馬車に乗っていた人が降りてきて娘を馬車に乗せてくれました。馬車はそのまま駆け足で行ってしまいました。さて、うちでは2番目の娘がお母さんに、お母さん、パンと肉を焼いてください。幸せを探してきますから、と言いました。お母さんは娘の言う通り、パンと肉をやりました。この娘も魔法使いの洗濯女のところへ行きました。そしてやはり裏口から外を見て二日過ごしました。三日目に娘が外を見ていると、四頭立ての馬車が来ました。洗濯女は、
あれはあなたの馬車ですよ、
というので娘が外へ出てみると、馬車に乗っていた人が娘を乗せてくれました。そして馬車は駆け足で行ってしまいました。今度は一番下の娘が出かけたくなって、お母さんにパンと肉を焼いてもらいました。そして洗濯女のところへ行きました。洗濯女は、
毎日裏口から外を見ておいで。何か見えたら私に言うんですよ、
と言いました。最初の日は何も見えませんでした。二日目も何も見えませんでした。三日目になりました。娘が裏口から見ていると、黒牛が低い声でうなりながらやってきました。すると洗濯女は、
あれはあなたの牛ですよ、
と言いました。娘はびっくりして泣きそうになりました。けれども洗濯女に言われた通り外に出ました。すると黒牛が待っていたので、娘は黒牛によじ登りました。娘が黒牛の背中に座ると、黒牛は駆け出しました。どんどん進んでいくうちに、娘はだんだんお腹が空いてきました。やがてお腹はペコペコになって、今にも気が遠くなりそうです。するとそれに気がついたのか、黒牛が娘に言いました。
私の右の耳から食べなさい。そして左の耳から飲みなさい。
娘は言われた通りにしました。食べ終わると娘はとても元気になりました。牛は娘を乗せたままなおも進んでいきました。やがて立派なお城が見えてきました。すると黒牛は、
今夜はあのお城に泊まりましょう。私の兄が住んでいますから。
と言いました。まもなくお城に着きました。お城の人が出てきて、娘を黒牛の背中から下ろして、城の中へ案内してくれました。黒牛は草地に連れて行かれました。朝になると、お城の人は娘を立派な部屋に連れて行きました。そして娘に リンゴを一つ渡して言いました。
何か困ったことがあったらこのリンゴを割りなさい。きっとあなたは助けてもらえます。
娘は再び黒牛の背中に乗りました。
黒牛は娘を乗せてどんどんどんどん進みました。
しばらくすると前よりももっと美しいお城が見えてきました。
すると黒牛は、今夜はあそこへ泊まりましょう。私の2番目の兄が住んでいます。と言いました。
お城に着くとお城の人たちが出てきて、娘を黒牛から下ろしてお城の中へ案内してくれました。
黒牛は草地へ連れて行かれました。朝になるとお城の人は娘を立派な部屋へ連れて行って、きれいな梨を渡しました。
何か困ったことがあったら、この梨を割りなさい。きっとあなたは助けてもらえます。
とお城の人は言いました。
娘は黒牛の背中に乗ってまた旅を続けました。
黒牛がずんずん進んでいくと、前の二つよりもずっと大きなお城が見えてきました。
今夜はあそこに行かなきゃなりません。私の一番下の兄が住んでいるのです。
と黒牛が言いました。
お城に着くとお城の人たちがやってきて、娘を中に案内してくれました。
黒牛はやはり草地に連れて行かれました。
朝になると娘は一番立派な部屋へ連れて行かれました。
お城の人は娘にすももを渡して、何か困ったことがあったらこのすももを割りなさい。きっとあなたは助けてもらえます。と言いました。
娘は黒牛の背中に乗りました。
黒牛はまたどんどん進みました。
そして薄暗い谷間にやってきました。
黒牛は足を止めて娘を下ろしました。
黒牛は娘に、あなたはここにいなくてはいけません。私はちょっと強いやつと戦ってきますから、あなたはあの石の上に座っていてください。そして私が帰るまで手も足も動かしてはいけませんよ。もしあなたがちょっとでも手や足を動かすと、私が勝って戻ってきても、あなたを見つけ出すことができなくなってしまうのです。もし、あたりが青く染まったら、私はそいつをやっつけたと思ってください。赤く染まったら、私はやられてしまったと思ってください。
と言って、言ってしまいました。
そこで娘は、石の上に腰を下ろしました。次第に、あたりが青くなってきました。
黒牛が勝ったのです。
娘は嬉しさのあまり、つい足を組み合わせてしまいました。
黒牛は戻ってきて、娘を探しました。しかしどうしても見つかりません。
娘は長いこと座って黒牛を待ちましたが、黒牛は現れません。
娘はしくしくと泣きましたが、やがて立ち上がって歩き出しました。
けれども行くあてもありません。
歩き回っているうちにガラスの丘に着きました。
娘は何とかしてガラスの丘に登ろうとしましたが、どうしても登れません。
娘は泣きながらガラスの丘のふもとをぐるりと回りました。
うろうろ歩いているうちに、娘は鍛冶屋の店の前に出ました。鍛冶屋は、
7年の間うちで働いたら鉄の靴を作ってやろう。そうすればガラスの丘に登ることができるだろう。
と言いました。そこで娘は7年の間働いて鉄の靴をもらいました。そしてガラスの丘を登ったのです。
そこにはもう一人の洗濯女の家がありました。
家の中には血だらけの服を着た若い騎士がいました。何でもその服をきれいに洗った者が騎士の奥さんになれるということです。
洗濯女は一生懸命洗いました。けれど
どんなに洗っても血は取れませんでした。今度は洗濯女の娘が洗ってみました。どんなにゴシゴシこすっても血は少しも落ちません。そこで鉄の靴を履いてきた娘が洗ってみました。すると血はみるみるうちに落ちて服はきれいになりました。ところが洗濯女の娘は、服をきれいにしたのは私ですと騎士に嘘をつきました。こうして騎士と洗濯女の娘が結婚することになりました。これを知ると鉄の靴を履いた娘はひどくがっかりしました。一目見た時から騎士が大好きになっていたからです。娘はふとリンゴのことを思い出しました。リンゴを割ってみると中から金や宝石が出てきました。娘は洗濯女の娘に、これをみんなあげるわ、その代わり結婚するのを一日だけ延ばしてちょうだい、そして今夜私を騎士の部屋へ入らせてくださいと頼みました。洗濯女の娘は金と宝石をもらって娘の申し出を承知しました。ところが洗濯女は騎士に眠り薬を飲ませたのです。騎士は眠り薬を飲んで朝までぐっすりと眠ってしまいました。娘は騎士のベッドのそばで夜通し泣いていました。そして7年の間あなたのために尽くしました。ガラスの丘をよじ登り着物の血も洗ったわ。それでもあなたは寝ているの？こっちを向いてくださらないの？と歌いました。次の日娘は悲しくて悲しくてどうしてよいか分かりませんでした。そしてふと梨を割ってみました。梨の中には前よりもずっとたくさんの宝石や金が入っていました。これを洗濯女の娘にやって、もう一日結婚を延ばしてください、そしてもう一晩騎士の部屋へ入らせてくださいと頼みました。洗濯女の娘は承知しました。けれども騎士はその晩も洗濯女に眠り薬を飲まされて朝までぐっすり寝てしまいました。娘はため息をついて、7年の間あなたのために尽くしました、ガラスの丘をよじ登り着物の血も洗ったわ、それでもあなたは寝ているの？こっちを向いてくださらないの？と歌いました。次の日騎士が狩りに出かけると仲間の一人が言いました。
君の部屋から聞こえてくる音は何だ？うめき声と泣き声と歌を歌う声が聞こえるぞと言いました。僕は何にも知らないと騎士は言いました。けれども仲間はみんなすすり泣きを聞いたというのです。そこで騎士は今夜は一晩中起きて見張っていることにしました。3日目の晩になりました。娘はすももを割りました。中からはリンゴを割った時よりも梨を割った時よりもずっとずっと素晴らしい宝石が出てきました。この宝石で娘はまた騎士の部屋に入ることができました。洗濯女はまたしても眠り薬を騎士のところへ持っていきました。すると騎士は、
蜂蜜を入れて甘くしてくれ
と言って洗濯女に蜂蜜を取りに行かせました。洗濯女が言っている隙に騎士は眠り薬を捨ててしまいました。騎士はベッドに入っているとやがて娘がやってきて歌い始めました。7年の間あなたのために尽くしました、ガラスの丘をよじ登り着物の血も洗ったわ、それでもあなたは寝ているの？ 騎士は起き上がると娘の方を向きました。娘は騎士に何もかも話しました。この騎士こそあの黒牛だったのです。魔法で黒牛にされていた騎士は強いやつと戦って勝ったので人間の姿に戻ったのです。それから谷間で娘を探したのですが、あの時娘が足を組んでしまったので見つけることができなくなってしまったのでした。あくる日、洗濯女とその娘は追い出されました。そして騎士と娘はめでたく結婚したのです。おしまい。